こんにちはしょーい。
こんにちはしょーい。
はい、始まりました。2月28日火曜日、火曜オリジンシャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。はい、お相手は劇団おじまいしろみかと
劇団 WOC の内間のりひとです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、無事今週も始めることができました。ありがとうございます。よかった。今日はですね、ことぶき氏がちょっとお休みでですね、代わりにこちらの方を来てもらいました。もう一度じゃあ自己紹介お願いしていいですか。
はい、劇団 WOC 所属、1980年11月15日生まれ、内間のりひとです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。内間さんです。内間さん、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
もうね、おなじみの内間さんですね。いよいよ我々の公演が来週ですね。もう来週の土日に控えているんですけれども、はい、その7人ライダーにも一緒に出演します、内間さんです。
よろしくお願いします。
ね、今日はちょっと内間さんとね、いろいろとおしゃべりしていけたらなと思ってますので、お願いします。
お願いします。
はい、ということですか、久々ですね、内間さんね。
そうですね。
どんなですか、久しぶりにこのマイクの前に座ってみて。
やっぱ緊張しますよ。
ドキドキしますか。
はい、
そう。でも結構、おりちゃん、私のところで3回目くらいか。
多分3回目、
ね、
ですよね、3回目ぐらい。
そ一番最初にはん違うや、そっかそっか、そんくらいになりますね、うん、一番最初来た時には普通におしゃべりしてからに、はい、2回目来た時にはラジオコントやりましょうって言って、ラジオコントやりましたよね。
やりましたね。
何でしたっけ、一緒にやったの。
宇宙人のボスが来て、
あ、うんうん、
お仕事していくやつ。
あ、あれだ、ダースベイダーだ。
あ、そうそうそう
そうそうそうそう。今日もですね、内間さんに無茶振りをしまして、後半の方でラジオコントも一緒にやっていきたいなと思ってますので、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうね、あっという間になんですけれども、もう2月も今日は最終日、2月の28日ですよ。
本当ですね、早いですね。
うん、もう明日は3月か。
はい。
もう今日は28ってことは3月か。
そうですよ。
早すぎだ。どうしよう。どうしましょう。ということでね、明日はもう高校の方も多分県立高校が卒業式になるのかな。うん、なので今日はトークテーマは内間さんと一緒に卒業というテーマでね、はい、ちょっとお話をできたらなと思ってますので、お願いします。
はい、お願いします。
でツイキャスと、あとメール、メッセージの方でもお待ちしてますので、ちょっと卒業にまつわるエピソードなどありましたら教えていただけたらと思います。はい、ということで、早速、あ、メッセージ来てますね。あ、じゅんじゅんさんから、あれ、パンチ髪は パンチ髪は今日はちょっとお休みで、代わりに素敵なヘッドの
ちょっと産毛が
今日は内間さんが来てくれてますよ。はい、はい、もう、あ、おそらさんからもいただいてますね。こんにちは、まいまい様、うっちー様ということでいただいてます。
は
い、
こんにちは。
おなじみうっちーさんですよ。
はい、おなじみなんですね。
変な感じしません、ね、うっちーって呼んだことないからね。
あ、そうですね。
でもうっ、あ、確かにこのあだ名いいかもしれない。っていうかね、内間さん、今日はですよ、卒業っていうテーマなんですけれども、はい、なんか卒業、何か思い出とかまつわるエピソードとかって何かあったりします？
まあ、思い出、うん、思い出ですよね、
うんうん、卒業、うん、卒業式もね、我々は何十年前の卒業生だろうぐらいなんですけど
一応高校の卒業式で、
うん、
まあ、僕自分ブレザーだったんですけど、
うんうん、
それをこうみんな一斉に投げるっていう儀式があるんですよ、うん、ちょっとアメリカっぽい感じの、はいはい、アメリカはなんか帽子とか、なんか投げますよね、うんうんうん、大学とか、
うん、
多分あれを習ってやるって急遽言われて、
うん、
初めてやって、
うん、
ちょっと感動して涙出ました
ね。ああ、やったんだ、すごい。え、みんなでせーのみたいな。
そうです、そうです、そうです、一斉に。ただ投げた後、うん、自分のブレザーどれだって探すちょっと面白かったですけど、やっぱ込み上げるものありましたね、この待っているブレザー見るっていうのは。
へえ、そうなんだ。あ、いいね、なんかやった気が、やったかな、私たちも。
やりました、
せーのって言ってからやった記憶があるようなないようななんかね、高校の卒業式って本当中学校と全然違うくて、うん、なんかちょっとあの紙吹雪とかもバーって、なんかありました、紙吹雪とか。
いや自分たちはなかったですよ。
あ、なかったんだ、
う
ん、
なくて、
うん、
でもあのやっぱりお菓子とかああいう礼を作るっていうの走りだったと思うんですよ、うん、最初らへん。
はいはいはいはいはい。
あれを部活の後輩からもらったのが嬉しかったですね。
ああ、そっか、うん、なんかねありますよね、卒業式の時に後輩からおめでとうみたいなね、うん、ああいうのも、ああ懐かしい、あったな。
でブレザーだから、うん、ボタン2個じゃないですか、
うんうんうん、
でもあのやっぱ第二ボタン、うん、誰かにちょうだいって言われるのを、うん、すごく期待して、うん、ドキドキして、うん、終わるっていうなんかやっぱりどっかで誰か自分のことを見てる人いないかなって思ってましたけど、うん、誰も見てない。
あ、そうか。あ、でも第二ボタン懐かしい、あったあった。あ、なんかでも卒業式といえばなんかこんなイメージあるな。なんか第二ボタンもらいに行くって言ってから、一応女子の中でも一大イベントでしたよ。
あ、そうです。これは先輩のとか。
そうそうそうそう、先輩の、うん、私中学校の頃ですけどついてったことあります、第二ボタンもらう友達に。
あ、そうですか。あの力添えっていうか介添え補助みたいな感じで、
なんか付き添いだから分かります、あの女子あるあるの、あ、
なんか告白の時一緒に来てみたいな、
ね、そうそうそうそう、うん、なんか一緒に行きましたよ私懐かしい。あれって何だったっけ、第二ボタンは心臓に近いからなんでしたっけ。
なんかそんなだったと思いますよ
ね、うん、なんかね、あの学ランの時のこのボタンみたいな感じなんですよね。そうそう、うんうん、いいですね。
ブレザーと全然関係ないですけどおへそらへんになっちゃうから
あ、そっかそっか、でも
だって上の方がいいんですよね。
あ、
ね、
そしたら、あ、そっかそっか、心臓に近いって考えたら上の方がいいのか、うん、あれもらってる人もいましたよ、あのなんかシャツの
なんすか、
シャツ、あの、あ、シャツの方のブラウスの方の、うん、これがいいって言ってからあの透明なやつ
めっちゃなくしそうです誰の顔から
だからね、なんかそんなのみんなでもらいに行ったりとかはありましたね。明日上等、今日はちょっと卒業っていうテーマで、明日もね卒業式になりますので、あの皆さんの卒業にまつわるエピソードの方お待ちしてますよ、うん、あ、メッセージの方いただいてますね。あ、おそらさん、今日でこの番組の視聴卒業します。待って、まだ早いよまだ待っててくださいね。はい、まだしばらくよろしくお願いします。円楽さん、部活の後輩スキンヘッド部、こんにちはあ、ちなみに何部だったんですか。
あのバレーボール部です。
あ、バレー部、
またこんなこと言うと、うん、ボールの方でしょって言われるんですけど、
うん、
そんなことないですよ、ちゃんとレシーブトスしてまして。
すごい、私なんか勝手に野球部だと思ってた
え、なんですか、野球部っぽいっす
か。野球部っぽい。
え、なんですか、キャッチャーとか。
そうそうそうそうそう
体型ででしょ
バレー部やってたんですね。
昔はもうやっぱりスリムでしたから。
あ、へえとかってちょっと失礼なことそうなんだ。ちなみにポジションは。
ポジションはライトとセンターやってました、
うん、あ、じゃあ前らへんだ。
あ、でもまあローテーションするんで後衛もやるんですけど、
うんうん、
自分はあの左利きなんですよ、スポーツが、うんうん、それで基本ライトで、
うん、
であとまあ時々センターやったりっていう。
すごい、もうあのセンターってあのはいって上げる方ですよね。
あ、それセッターです。
あれセッター、あれ
センターはまあ真ん中の人。
あ、そうなんだ、ちょっとあまり分からないあれセッターなんです、あの真ん中に一番前の真ん中の人、あれすごい憧れポジションでした。
あれがねやっぱり試合を左右したりもするんで。
あ、かっこいいっすよね。
かっこいいっす。
いいな、
コントロールしてる感じがして、
うん、はい、あげますみたいなね。あー、いいな、バレー部小学校の頃入ってました多分1年ちょっとでやめたかな
な。んで続けなかったんですか。
うん、
え、どうして合わない。
あのちょっと走るのがねちょっときつかったかな。
運動系全部ダメじゃないですか。そしたら、
そうなんですよね、ちょっとね。 でも中学校はテニス部に入りまして、
はい、あ、走りますね。
ねえ、あの時はなんかちょっと燃えてて、うん、ちょっと走れたんですよ走れたんですけど、うん、あれ楽しかったですね、テニス。でもとても弱かったです一応でも試合出てた、試合少し。
あ、すごい、
うん、
公式ですか。
あ、そうそう、公式です、公式。
すごい、僕はもうホームランバック打ちますね、公式やったら。
あ、めっちゃ飛びますよね、うん、このテニスはね。そうなんですよ、もうちゃんと当たったらすんごい飛ぶから、あれがまたあの綺麗にシュパーンって決まった時はめちゃくちゃね気持ちよくて、ね、頑張ってたな。
かっこいい、なんか青春のスポーツって感じです ね、テニス部
だからよ。高校でも続ければよかったのにね、うん、またやめてから。
通信制の学習教材の誘う漫画があるじゃないですか、
はいはいはい、
もう商品名言っていいのか分かんないですけど、
うんうんうん、
あれでやっぱりテニス部とか、うん、僕の頃は出てきてて、
うんうん、
憧れましたよテニス部。
なんかね、中学校ぐらいから本格的にね部活がテニス部とかって、うん、小学校の頃ってなかなかないじゃないですか、ないですからね、うん、だから多分それで入ったんだったと思いますちょっと憧れてからやったなあ、そうだな、懐かしいな。高校の頃は私もあれやりましたよ、部活やってたんですけど。何部だったと思います？
高校ですか、
うん、
高校も、うん、やっぱ引き続きテニスやったんじゃないですか。
テニスをちょっとだけ入ってからまたやめてからに、あの剣道をやってましただ からよ、本当にめちゃくちゃきつかった。
この面だったのが
面、そうそうそう、あ、うまい、
はい、またおじさん風
神おじさんのね
すいません、
いいっすね
すごい、持ち帰ったんですね、長い方に。
そう、持ち帰ってやりました。だから思い出しましたよ、卒業式の時におめでとうって言われた、嬉しかったなっていう記憶がありますねもう明日だからな、あっという間ですね、本当にね、
本当にあっという間ですね、うん、
晴れたらいいけどな、
ね、明日いい天気だったはずですよ、予報見たら。
あ、本当ですか、うん、あ、だったらよかったね、明日無事いい天気で晴れやかにあの次のステップね進んでもらえたらいいんじゃないかなって思いますよ、
明
るい
未来へ向かって、
うん、ね、うん、はい、今日はトークテーマ卒業となってますので、卒業にまつわるエピソードの方お待ちしてます。はい、じゃあ内間さん、早速なんですけれども、はい、私今日の一発目のコーナー行っていいですか。
はい、お願いします。
今日は何の日、
イエイ
明日が卒業式とかいう話もしてますけれども、今日は今日で何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、本日2月最終日2月28日はででん、ビスケットの日。
お、ビスケットの日
となっております。ビスケット、ビスケット、はい、ビスケットは好きですか。
ビスケット好きですよ。
好き、はい、よかった、はい、じゃあなんで2月28日がビスケットなの日なんでしょうか。
うんうんうん、ビスケット夫人が初めて作っ、まあこんなん違いますよね、初めて商品として売り出した日。
お、なんかでも近い、まあ遠からずですね。実はですよ、これはですね、一般社団法人の全国ビスケット協会が定めた記念日になるんですけれども、知ってました？一般社団法人全国ビスケット協会なるものがあるんですよ。
それも知らなかった
こちらがですね、あの定めた記念日になってまして、ちょっとでも近いではあります。1855年、もう時は江戸時代になるんですけれども、江戸時代の今日2月28日、この日にパンの製法を学ぶために長崎に留学していた水戸藩のお医者柴田宝庵先生という方がですね、水戸藩の方にオランダ人から学んだパンビスケットの製法を書いたパンビスコイト製法書というものを送った、これがビスケットの製法を記した日本初の文書とされているということで、あのビスケットの日となっています。他にもですね、これはですね、ちょっと語呂合わせな感じなんですけれども、ビスケットってビスコクトゥス、二度焼かれたものという意味があるそうでして、二度焼く、二夜28みたいな感じで2月28日二度焼くっていうことでですね、ビスケットの日っていう風にされているっていう形になってるそうですよ。
ありがとうございます、勉強になりました
ちなみに今日は2月28日ビスケットの日ということで、なんかちょっとイベント的なのやってないかなと思って、はい、お調べしましたところ、なんと素晴らしきビスケットの日のこのキャンペーンというものがやってました。
お、どこで。
そう、ちょっとね、 ご紹介させていただいていいですか、はい、今ちょっと消えましたね。あ、1個出てきた。はい、出てきました。ビスケットの日記念ミレービスケット3連続キャンペーンというものがですね、今日2月28日火曜日から3月9日まで実施をしているということですよ。こちらがですね、株式会社 MD ホールディングスというところになるんですけれども、今日のこのビスケットの日を記念して抽選で合計9名様にミレービスケットを1ヶ月分とミレーちゃんのオリジナルグッズが当たるビスケットの日記念ミレービスケット3連続キャンペーンというものを3月9日まで実施しているということです。
すごいですね、1ヶ月分って、
うん、すごい。ミレービスケットとか超懐かしい。私食べてましたよ。
僕分からないです。
あ、本当ですか。あの本当にあのちっちゃいやつで、あの甘くてね、あの美味しいやつとか、おばあちゃんがよく買ってくれたやつっていうイメージがあるんですけれども、あ、なんか今ね、あのインターネットの方でお調べしましたところ、ちょっとパッケージが私が知っているものとちょっと変わっている。
あ、そうなんですね。
うん、でもまだあの多分中身は同じなんじゃないかな。これがちょっと当たるキャンペーンっていうものが第1弾第2弾第3弾っていう風にあるみたいなので、あのもし興味がある方は公式 SNS の方でもご紹介されているようですので、応募してみたらくださいね。
なんて検索したら出やすいですか。
ね、ビスケットの日。
あ、それでミカさんは検索したと。
そうそうそうそう、今日何の日かなって調べたらビスケットの日ってから出てきてからに、それでキャンペーンって隣にあったから押したから出てきました。
はい、
あ、ちょっとね、ぜひあのせっかくのキャンペーンって載ってますので、もしかしたらなんか安くなってたりとかするかもわからん。調べてみてください。はい、はい、今日は何の日のコーナーでした。
ありがとうございます。
はい、では一旦ちょっと CM を挟みまして、また次のコーナー一緒にやっていきたいと思います。では一旦 CM です。
劇団大勢舞台72ライダー西原でやります。復帰の翌年に国会議事堂に七班で激突して亡くなった沖縄出身の青年、彼がもし今年50歳を迎える復帰っ子だったら、3月11日土曜日、12日日曜日、西原町沢富士未来ホールにて実物のバイクが吠える。お問い合わせは 098-866-6118 オリジンまで。
オリちゃん始まってます。ミカです。
内間です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどしようと CM の方でも流させていただいたんですけれども、
はい、
72ライダーがですよ。なんとノリノリ来週ありますということで、先にちょっとねお知らせからさせていただきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ内間さんどうぞ。
はい、西原町復帰、まあ、50周年記念、あ、西原町復帰、
うん、西原町復帰50周年企画ですね。
企画ですね、うん、舞台72ライダー、3月11日の土曜日19時から、
うんうん、
で3月12日日曜日の14時から、
うん、
西原町の沢富士未来ホールにて、
うん、
行われます。
うん、
で一般の方は3,000円、
うん、
で小中高生は1,500円、
うんうん、
で西原町民の方は、
うん、
西原町民割がございまして、それぞれ500円引きとなっておりますので、
はい、
ぜひご覧ください。と
はい、よろしくお願いします。もうなんか来週ってどうするっていう感じですよね。
ですね、なんか実感湧かないというか、早すぎてびっくりしますね。
早い、まあっという間に、もうさすが72ライダーもちょっと走り抜けるぞっていう感じなんですけれども、うん、もう本当に来週に向けてですね、私たちも今稽古を全力でやっている最中でございますので、もう本当に1回目2回目、今年度で3回目の公演になるんですけど、はい、全然違いますよね。
全然違いますね。
1,2,3 もう本当に違うんですよ、うん、
それぞれ違う感じですね、うん、
なので本当にあのなんて言うんですか、もう ご覧いただいた方もまた新たな視点で見れるかと思いますので、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お待ちしてます。はい、ということで今日はこの一緒に7人ライダーにも出ていただきます内間さんと一緒に久々にあのコーナーやりたいと思います。ラジオコント俳優への道はい、これはですねラジオコントを私がちょっと作成しまして、では過去の作品になるんですけれども、その自分たちで作って作演出出演をしてちょっと幅を広げようっていうコーナーになっておりますね。この間出ていただいた時にも私がやりたいっていう作品を持ってきて内間さんとやったんですけど、今日もちょっと内間さんと個人的にちょっとやりたいなっていうものをお持ちしましたので、今日ちょっと一緒にやってみたいと思います。
はい、お願いします。
準備は大丈夫ですか？
ちょっと待ちくださいね
さあ何の作品になるでしょうか？
はい、
大丈夫ですか？あ、いい声。
大丈夫です。
わあ、ちょっとっすね。じゃあ今日内間さんと一緒にお届けしたいのはこの作品です。タイトル、犬神家のあの人。これは一人の心優しい神様とある男の物語。昔々一人の神様が天界から魂の橋を眺めておりました。魂の橋とは死者の魂が渡る橋。生きている者が死を迎えるとこの橋を渡り、あの世へと向かい生まれ変わるのです。
ん？なんだあれは。
神様が橋を眺めていると一箇所だけ密集している場所があります。
おかしいな、もう戦争は終わっているというのに。
神様はその場所に近づいてみました。密集して見えたのはどうやら同じ一族だったからのようです。
お前たちはどこの一族のものだ？何があったのだ？
殺されたのです。彼らは口をそろえてこう答えました。
一体何があったのか。
神様は一人の男の記憶を覗いてみることにしました。みんな怒りをあらわにまめき散らしているのに、なぜだかこの男だけはずっと下を向いてなんだか恥ずかしそうにしていたからです。
おお、なんということだ、かわいそうに。これは恥ずかしい。はい。
男は目に涙を浮かべながら語り始めました。
神様、確かに私は欲深い人間でした。金に目がくらんでいました。しかしそれは一族皆同じこと。なぜ私だけあのような格好で放置されたのでしょう。足だけって、逆立ちって、しかも開脚だし。わかりますか神様、開脚で逆立ちって結構際どいんですよ。見えそうで見えないっていうか、まあそこは犯人もかわいそうと思ったのか、見えないラインで湖に沈めてくれていたようですけど、でも引き上げるとき確実にこれ見えてますよね。見られちゃってますよね。事件を聞いて駆けつけた不特定多数の野次馬にこれ確実に見られちゃってますよね。私ね、もう恥ずかしくって死んでも死にきれないんです。怒るとこそこなんだ。
神様は心の中でつぶやきました。でも男の気持ちがわからないでもありません。神様は男を励ましてみることにしました。
男よ、お前の恥ずかしいという気持ちよくわかる。たくさんの人に見られたのかもしれない、見られていないかもしれないが、でも見られたかもしれない。そう思うと恥ずかしくて死にきれないだろう。
コクン。男は小さくうなずきました。
しかし物は考えようじゃ。お前のあの姿は誰よりも目立っていた。あの事件ではみんな変な殺され方をしたが、誰よりもインパクトがあるのはお前だ。つまりお前は勝ち組。死してなお 人の心に残り続けることができるという最強の勝利を手にしたのだ。ビクトリーだ。
神様は人差し指と中指の2本を立て V の字を作り、男に向けニコッと笑いました。
ビクトリー。なるほど、この2本の指はビクトリー、つまり勝利という意味だったのですね。いや、実はね、ここで会う人会う人、皆さん私に向かってこう2本指を立てて見せてくるんですよ。犬神家のあの人ですよねって。私はてっきり開脚逆立ちの姿を表現してるんだとばっかり。だからもう恥ずかしくて、でももう恥ずかしくなんかありません。次声をかけられたら堂々とこう言ってやりますよ。はい、私が犬神家のあの人です。
男は2本の指で V の字を作りニコッと笑いました。
それはなんかちょっと違う気もするけど、まあいいか。
神様は男の元気になった姿を見て満足そうに微笑み、天界にお帰りになられましたとさ。昔昔のお話です。はい、ということでですね、
ありがとうございました
。昔々に作ったあのお話をちょっと内間さんにお願いしてやりました。
ありがとうございました。
どうしたか、どうでしたか。
いや、面白かったです。
ちなみに犬神家の どの人か分かります？今の
わかりますよ。
ああ、わかります。
パッと浮かぶんですけど、うん、僕犬神家自体は見たことはないんですけど、うんうんうん、やっぱ CM とか、
うん、
やっぱ有名なシーンなんで、うん、あの人だろうなっていうのが分かります。
よかったよかった。
こういうやつですよね。
そうそうそうそう、
あの足ね、
うん、やっぱりね、もうなんかコントにしていいものかと思いながらもうちょっとコントでお題をいただいた際に、あの私もやりましたよ。
いやこれ素晴らしいです。続きがあったんだなと思いました。
あ、ね、
あの近代あのこの犬神家の人々 の、 この亡くなった後の愚僧での話っていうのが、
ね、あ、そう、すご素晴らしい想像力でしょ。
素晴らしいです。本当に誰も語ることのなかった
実はこんなことがあった
かもしれない、スピンオフがあったなん て
もうね、私はちょっとこの犬神家を昔見た時にとっても怖くてですよね。あ、こんもうちょっと久々にもう とことん面白くしたいなと思ってこのお題書いていただいた時に書きました。
すごい、声をかけるってすごいですよ。
あの、ありがとうございます。もう褒められると調子に乗って伸びるタイプです。イエーイ。もう、ね、今ちょっとあの内間さんにも読んでもらったんですけれども、本当にちょっと上手ですよね、声とか。
え、本当ですか。
うん、この神様とかね、もう本当にちょっとね、一緒に今稽古とかやってるんですけど、めちゃくちゃもうちょっと器用で、もうめっちゃ内間さん生で見た方がいいですよ。ぜひ会いに来てくださいね。
嫌いしか出ないけど。
そんなことない。よろしくね、ありがとうございました。またちょっとね、来た時にラジオカウント一緒にやりましょうね。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あら、嬉しき。しかしの俺さんから、あ、犬神家の皆さん明けおめお風呂入ってこようねということでいただいてますよ、はい、そう、懐かしきの犬神家お届けさせていただきました。お、円楽さんからビスケット、オリバの誕生日とか、あ、先ほどのビスケットの日ですね。
あ、そうです、うん、これビスケットオリバっていう人がいるんですよ。
え、そうなの。
はい、
え、この人は何、
この人は、うん、あの黒人のすごい筋肉を持った、
うん、
自由な人です。多分そうだったと思います。
自由な人、
はい、
ほう、
ビスケットオリバー、ま、漫画の中の人なんですけど。
あ、そうなんだ、はい、あ、そうなんですね。
あのバキってご存知ですか。
あ、わか、あの牛、あ、馬あれ何でしたっけ。あ、なんかそ、あ、全然違うこと言ってます私。
なんだ、
え、馬、
馬じゃないです。
え、なんですか。
鬼は出てきますよ、
待って。私多分なんか、馬に乗って なんか巻き馬王みたいなのありませんでしたっけ。
それ巻き馬王じゃないですか。
あれ巻き馬王、あ、なんかいませんでした、ちょっと、
あ、馬の友達みたいなので、
うんうんうんうん、
似たようなあったかもしれないですけど、
でも違うやつ言ってますね。
ビスケットオリバーが出てくる漫画は、
うんうん、
あの背中に鬼が出てきます。
へー、 鬼、あの鬼滅の刃的な。
いや違います。あ、鬼滅の刃とかではないです。
うーん、
そういうそういう鬼ではなくて、
うん、
浮かび上がってくるんですよ。
あ、ヌーベイみたいな
ヌーベイとかでもない
やばい、私全然理解できてない
すいません
、すごい。でもそういうキャラクターがいるんですね、はい、戦う系だろうな、きっと鬼が出てきてるってことはな。
そうですね、
うん、
最近恐竜も出てきてましたよ。
あ、まだ続いてるんですか。
なんかいろいろこの外伝っていうか、いろんな話で続いているようですね、うんうん、僕もちゃんとは読んでないですけど、
うん、あ、そうなんだ。
宮本武蔵も出てきましたし、
面白い。
最近面白いです。
あ、じゃあ結構昔から続いてて今も続いててみたいな感じなんですかね。
そうです、もうレジェンド級の漫画だと思います。
そうなんだ、だって聞いたことありますもん、私違うの想像してたけどいやー、いいっすね。え、でそれのものだったんだ。あー、はい、でもこんな可愛い名前なのに鬼が出てくるなんてあらまあだなはい、ありがとうございます。で今日はですね、あの2月28日ということでね、先ほどビスケットの日も紹介させていただいたんですけれども、明日がもう県立高校も卒業ということなので、今日はトークテーマ卒業でお届けしてますので、皆さん卒業にまつわるエピソードとかがあったら教えてくださいね、
はい、
お、早速ちょっとツイキャスの方でもいくつか出てきてますよ。あ、おそらさんからメリケンコの学生見なくなったって来てますね。あ、昔ありましたよね。
昔ありましたね。
あれ何、みんなで粉投げるやつ。
粉投げて卵投げるんですよね。
え、
卵も投げてましたよ。卵投げると落ちないって言って、
うん、
自分の先輩方はやってました。
あ、なんか見たことあるような気がする。みんな顔が真っ白のやつ。
そうそうそう。
え、あれって高校、中学校ですか。
いや、中学校からですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で、そうそう、確か自分の 1,2 個上までは続いてたんですけど、
うん、
今日取締りっていうかやらなっていう話になって、
うん、
この近所の商店とか もう売らないという形で、
うん、
その材料の提供をしないという形血を取ったんじゃなかったですかね。
あ、そうなんだ。あ、なんか私の時代はなかったかな。あ、でも顔が白い人が歩いてるのを見たことはあります。
スケキヨですか。
あ、それこそ先ほどのスケキヨ。本当でも真っ白の人たちは見たことがある。
じゃあやっぱやってたんですかね。
やってたんだと思います。自分がちょっとね、まあ、知らない世界だったのかも、うん、うん。あ、でもそっか、メリケンコ投げってなんか聞いたことあるな。そうだね、最近は見なくなったけど、でもありましたよ。なんかこのメリケンコを買いに行ったらダメですみたいな、
うんうん、
なんかそんなの学校から来てた気がする。やってたやってた。
なんで投げてたのかわからないですね。
あ、そうなんだ。
自分もその時は小学生の頃見てたんですけど、わ、うんうん、からなかったです。なんかそういう楽しいのかなぐらいに思ってたんですけど、なんか意味があったのかどうかはわからないです。教えてほしいですね
あれでもなんかでもね、あのすごい真っ白になってから
楽しそうでありましたね。
楽しい感じだったのかもしれないですね。思い出作りの一環だったのかな、のかもしれないですね。
まあ、汚しちゃうから大人は嫌でしょうけど、ね、もったいないですしね。
そうそうそうそうそう、それだよな。やっぱりね、食べ物ですからね。そっか、昔そんなのもあったな。そっか。リナさんからも来てますよ。こんばんはということで来てますね。明日娘の高校入試、3月15日は中学校の卒業式ですと来てますね。え、明日なんだ。
あ、そうなんですね。
あ、そっか、リナさんところは北海道か。沖縄とは違うんですね。
あ、まあそうでしょうね。
そっか、沖縄は来週だ。はあ、72ライダーもあって卒業式もあって入試もある。やばいっすね、来週。
やばいっすね
もうイベント盛りだくさんですね。そっか、じゃあ3月15日が卒業式だったらもうあと1週間ですね、うん、いや、お疲れ様です。もう義務教育もね終了ですね、うん、色地京さん、ことぶきパンチは卒業したんですか。いや、いますよ、いますけど今日はちょっとお休みしてるんですよ。これね、内間さんが来てくれてます。
はい、代打です。
ありがとうございます。お、ワークさんから、中学2年の時卒業生が僕のところへ来て第2ボタンくださいって言われた時は、そんなパターンがあるのってびっくりして慌てて第3ボタン
慌てすぎ。
いやでもあるんだやっぱり。卒業生が、
あ、先輩がってことですね、
うん、いいな、逆パターンもあるね。
お姉様が来てっていうのはドキドキしますね。
いやいいな、もうもらいに、私付き添いしかしたことがない、行けばよかったな。
もらいたい人いました？
いやあ、いましたよ、いましたけど、うん、行けなかった。
これはちょっと恥かさしてから。
そうそうそうそうそうそう、なんか人気者、なんか私王道の人を好きになるタイプだったなんかみんなが好きな人みたいな感じの人をちょっと好きになるパターンだったので、なのでその先輩のところにはもちろん行けず、そう友達の付き添いに本当に行きましたねでも付き添い頑張ったからなんかもらいましたよ私も。
これは誰からもらったんですか？お友達、先輩から。
一緒に付き添いに行くじゃないですか。で、うん、第2ボタンくださいって言ってその友達がもらうじゃないですか。私隣に立ってたから、なんかお前もあげるよ
じゃあ第3ボタンなんて、
なんかどこのボタンかはちょっとわからないけどちょっともらってちょっと嬉しかったなんか記念みたいな感じでねもらいましたよやっぱり。男子のボタンってこんな感じなんだと思ったのを覚えてますいやいいな、でもそっか逆パターンもあるな。私も言われたかったな、だったら言われてみたかった、第2ボタンくださいとか。
やっぱそうですよね、うん、ありますよね、
うん、なんか女子もね言われたいんです。でも私たちはブレザーだったからリボンがあったんですよ、
はいはい、
でもリボンくださいって言われてる人いた。
おお、リボンなんだ
女子、このネクタイ。
いいね、行けばよかったって思いますね。確かになんか青春だな、それ、
うん、もう言われなかった
一緒ですね、
リボン持ってたのに言われなかったな
僕もずっとついてましたもん、第二ボタン。
本当、
うん、どっか行かそうしてたのに。
あ、もうなんかに見てる二人ですね一応憧れはありますやっぱそういうの憧れですよね、
うん、憧れる
小空さんから、はい、あと来てますよ。メリケイコの卒業生がバスの運転手に乗っていいですかと聞いているのが可愛かった。運転手さんも心よく乗せてくれた。
ああ、いい時代ですね。
あれですよね、確かに汚れちゃうからってことか、うん、はいはいはい、
シートにもつくしとかあるから、
うん、
今の時代は厳しいかもからんですね。
そうか、でもその日はそうだったんだ。あ、でもバスの運転手さんもなんかね、もういいよって言いたくなりますよね、うん、うん、いや可愛らしい、確かに相当楽しんでから帰ってったのかな、今もあるのかな、来週ですから ね中学校は来週か、そうそうそうそう、な、あ、そっか、でも場所によって違うのか、
多分そう市町村ごとで、
うん、
微妙に違ってたりするんでしょうね。
そうなんですね、
どうなんだろう。
まあ、でも高校の後ですもんね、もう高校は来週、あ、来週じゃない、もう確実に明日ですからね、うん、ちょっとどんななるかね、ちょっと楽しみですね、
はい、
お、あんつぼさんからも来てますよ、ありがとうございます。こんにちは、あれ内間さんだ、ことぶきは首ことぶきいますよそう、内間さんが来てます、もうレアですよ、レア、
レア、
うん、楽しくね、今日は内間さんとお届けさせていただいてますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、と、火曜おりちゃん、お、あらあら、ありがときメールがいただいてますね。はい、じゃあちょっとお読みさせていただきたいと思います。先週かな、お、先週のこと、ちょっと開催つとむさんからちょっといただいてますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。開催つとむです。先週夏目漱石の日で、夏目漱石の話題になって、以前テレビで言ってたのは、明治以前から売れてる作家はいないし、夏目漱石は落語がとても好きで、小学生の頃からの寄席を見てたそうです。ことぶきが我が輩は猫であるの最初の文と最後の文しかわからないと言ってた文章が、落語の、これはなんていうのかな、ありがとうございます、落語の話の文脈で、だから夏目漱石の文章は読みやすいってよ、読んだことはないけど、 あ、そうなんだ、はいはいはい、我が輩は猫であれ、あ、そういう、あ、言われてみれば、あ、なるほど、落語っぽいかも。僕は松本人志さんの遺書も喋り言葉で読みやすかったですね。大泉洋さんも小学生から落語を聞いてて、ラジオレコードを頻繁に聞いてたから、あんなねおしゃべり上手になるのかな。ことぶきも瞑想レさんから話を教わったら、以前ラジオで180秒落語をしてたから、その技を身につけたらどうなるでしょうかっていうことでいただいてます。そう、先週ね、夏目漱石の日っていうことで漱石さんの話になったんですよ、
はい、
夏目漱石、
うん、
我輩は猫であるってあるじゃないですか、
はい、
夏目漱石本当にこの、ね、我輩は猫であるの猫のモデルが自分家の猫だったんですけど、この猫の名前何か分かりますか、
うん、猫の名前、
うん、
みーちゃん、
それでいいですか。
いや、ダメダメです、ちょっと安易すぎた、ごめんなさい、すいません。
これはことぶきさんも分からなかったやつ、
難しいですよね、
うん、
もうひねってます、
うん、
今もその名をつけそうですか。今
あ、今はあつけないはず、もうこの名前をつける人あんましいないと思います、はい、
我が輩、
あー近くなった、ちょっと近くなった、なんかそっち系ひねられてる、ひねられてる、そんな感じです、
ひねられてる、
うん、あでも絶対1回は4、もう1回どころじゃない、何回も耳にする名前ではあります。さあ何でしょう。
ない。
お近い。ないってことは？
ノー。なし。
ってことは？そのまんま？
なし。なし。名前なし。
なしってことは？
え？
なしってことは？ってことは？ってことは？
ななし。
あー！ってことは？ってことは？ってことは？
ゴンベ。
あー！ちょっと遠くなった、遠くなった。もうどれ？もうどれ？
7しごんべ
い2文字2文字
7、
あーなるほど、うん、
なし
なし、あじゃあお答え言っちゃっていいですか、いいですか、そのまま
猫、
ピボーン、猫、そうなんですよ、正解は猫、そのまま猫って呼んでたそうです。
そうなんですね。
そうだからピンポンピンポン、名前はまだない、名前はね本当になかったらしいです、猫、あ猫って呼ばれてたって、
おい猫って、
そうそうそうそうそう。だからすごい、あヤンバルカンガルーポーさん、ピンポンない、そうなんです、おそらさんもそうです、名前はない、だから我が輩は猫である、名前はまだない、猫って呼ばれてるんだのに。
じゃあ夏目先生は、うん、名前はないっていうのを分かってて、
うん、
つけようともせず、
うん、
猫って呼んでたんですよ。
そうそうそうそう、猫って呼んでて、この飼ってた猫のお墓も猫のお墓って書いてあるって。だからとっても大事にはしてたけど名前はつけなかったんだって。
へー、
ま、っていう話をね先週ちょっとしたのを思い出しました。
ね、天才の考えることはやっぱりわからないですね。
うん、ねえ、そうそう、国語の教科書とかに結構載ってたじゃないですか。なんかこの夏目漱石シリーズ、はい、なんか読んでみたくなりますよね。
う
ん、
そうですね。久々にこんな話聞いたら、うん、
ねえ、ちょっと私も我が輩は猫であるとか坊ちゃん の最初の部分らへんぐらいしかちょっと覚えてないので、また読んでみようってちょっと思ったなって思ってます。
はい、僕は心を読もうかなと思ってます、
うん、はい、そうですよね。なんか面白い、このままちょっといろんな夏目先生のお話とかも聞けたらなと思います。じゃあ一旦ですね CM の方行きまして、また続き戻りたいと思います。
はい、
じゃあ一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ3月25日 第4土曜日に天物館にてございます。チケットが前売り当日ともに2000円です。ぜひ遊びに来てください。
僕たちすっとこぼっこいでした。それでは最後に2人から、いっせーので、3、2、1、はいはい、はい、来てください。
いや、タイミング、
わちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃわちゃ、
これで大丈夫かな、
これで大丈夫かな。じゃあもう一回撮りたいっす。
OK です。
OK なのこれ。ちょっと待って、したたか手応えないな。
これ生放送中に撮りましたって音入れてください。
いやいやいやいやいやいや、あっち行けら。うわー、オリジンお笑いライブ3月25日土曜日7時からよ。始まるぜ。天文スカーにてバイオリス当日ともに2000円でやってるぜ。カミングスーン、イエーチェケラ。
いやー、俺たち2人から最後のメッセージ行くぜ。いっせーので、 3、2、1、はいはい、来たな。
タイミングめちゃめちゃ悪いぜ。これ2回撮ったぜ。2回同じボケでやって
た。今金曜折り合わの生放送中だぜ。
放送中だよ、
放送中だぜ。
ほぼほぼアドリブだぜ。
これ1回目だな。
今の、
いやでも確かにそば賞が、うん、雑にやりすぎたわ今。
じゃあ放送中にやんない。こんな言うんだったら、
だからどの曲もやらないんだ。
いや、そうよ、
本番中に。
勉強になったな。
はい、火曜日ちゃん始まってます。ミカでーす。
内間でーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、びっくりしましたね。
びっくりしたし、ずっと続くのかなと思いましたね。
あ、そうだ、そうから長いって、私も あれもう一回押しちゃったかなっつってから、ちょっとドキドキしましたか。はい、このね、3月にも化粧転結、あのお笑いライブもありますので、ぜひまた見にいらしてくださいね。お願いします。
お願いします。
お先ほどの、あの名前はない夏目漱石のやつのもので、あんつぼさんから、うちの犬も名前ない犬いますよ。
なんて呼んでるんですかね。犬、ま、犬って
犬。
かわいいですね。
沖縄風だったら犬。
そうですね、犬ですね。
犬、
犬ですね。
うちのおじいちゃんはうちの犬にずっとなんか、あのマヤゴアって呼んでた。うぬマヤゴ。
なんで、
あれ、
マヤみたいな犬だったんですか。
犬、まあ一応白かったんですよ、うん、あ、だからかな。なんかちょっとおじいちゃん、ちょっと心配になるよと。おじいちゃんマヤって言ってるって言って。
大きさ的には、
大きさ的にはまあ小型、
小型、あ、じゃあ間違えたのかな。
でもめっちゃ犬っすよ。
ワンワンって。
だけどなんかね、そういう風な感じでマヤって呼んでたから、可愛かったなって思って。
可愛いおじいですね。
あつばさんからもう一件ですね。7日8日に国公入試で、15日に合格発表ですね。地元は11日に卒業式かなということで、あ、来週の高校入試ですね。あ、じゃあ一緒だ。沖縄はね、7、8が高校入試なんですよね、うん、あ、ドキドキだ。大丈夫だよ、受験生頑張った分ね、あの落ち着いて、あの自信を持って臨んでもらえたらなと思いますよ。はい、ということでですね、来週はいよいよ72ライダーもあるんですけれども、どんなですか。
また抽象的な、
抽象的な、もうなんかもうやばいですよね。もうなんか変な話、舞台って終わったらなんかこれに向けてやってるか、なんかある意味卒業式の気持ちになりません？
なります。
終わった後にね、
この最後のエンディングに向かっていく時のこの気持ちの高ぶりっていうのが卒業式に近いものは感じますね。
うん、ねえ、はい、なんかみんな今同じような気持ちなのかなとかって思ってたりしちゃったり、もうあっという間すぎてね。
本当ですね。
しんみりしちゃいますよね。円楽さんから、内間さんヘッドライト、ヘッドライト、
ヘッドライト役ですよ。
あでも内間さんはとってもね、もう本当に見どころの一つですから、もう見てくださいね。
重要なポイントですよね。
そうですよ、
自分で言うのもなんですけど、
めちゃくちゃ重要ですよ。だからもう内間さんめっちゃいい味を出していらっしゃるので、本当に本 当に見に来てください、お願いします。マジでマジで、あの1回目2回目3回目と全然違いますからね、もうよろしくお願いします。んつぼさんから、72ライダーは西原でラストなんですか、もう一度見に行きたいな。じゃあ今のところまだあの一応今西原でやってっていうのが今決まってるので、またもしどこかでできたらぜひぜひやりたい、できたらなと思ってますのでやりたいですね、はい、ぜひあの西原公園も見に来てください、お願いします、
お願いします。
あとはまあ一個かな、72ライダーのヤンバルカンガルーポーさんから、72ライダーの話を出すとヒープーさんが番宣チャーシーだはずよ。もうね、ぜひあのじゃあ、なるほどね、ひとしさんがいっぱい
チャーデーするってことです ね、
ねやってくれるかな、もうチャーシーしてほしいです、ぜひ、うん、リエさんがやってた役を秋山さんがやるんですよねということで、またコメントもいただいてますね。そうなんですよ、今日はね、あの今日じゃない、今回はちょっとまたキャストも少し変わってね、
はい、
本当に
見どころですよね、
うん、
やっぱ人が変わると雰囲気も変わって、
うん、ね、そう
面白いですね、
うん、内間さんのシーンもね、
うん、そう僕の相方というか一緒に出る役の方もちょっとキャストが変わったので、
うんうん、
そこも見どころです。
確かに本当に人がね違うので雰囲気もまた変わるんですよ。これもまた見どころですからね、ぜひ来てくださいね、お願いします。さああともう残すところあともう3分となってしまいました。あっという間に
1時間にな
っていったんですけれども、本当にあっという間でしたね、うん、さあもうエンディングが近づいてきましたので音流しましょうね。
お願いします。
よし来ました。さあ久々のラジオ出演、内間さんありがとうございました。いかがでございましたか。
いや、やっぱ楽しいですね。
楽しかった、はい、よかったです。
ラジオ最高です。
ああもうマジで本当によかったです。私はもうめちゃくちゃこれをラジオの時にはこの緊張してしまったこの操作の部分でね、
これはまだ僕はできないです。
ドキドキしたんですけど、無事おかげさまで今週も頑張ることができました。ありがとうございました。あ、ヤンバルカンガルーさん、カンガルーポーさんから、実話を元に作られたものですからね。あ、そうですよ、72ライダーは本当に実話で、しかも本当に私たち、私は復帰っ子のメンバーの人っていう形で出てるんですけれども、本当に等身大のこの50歳の現状とか、あの理想とかっていうのがもう寄り添ってる形になってますので、こちらも見どころになってます。
沖縄の今抱えてる部分、うん、問題とかもギュッと凝縮されてますよね、
この、うん、本当にこんなことあったんだってもう思うところもいっぱいありますからね、うんうん、なるほど、本当に胸に刺さる作品になってますので見に来てください。えなつさんからレギュラーになったらいいのにって来てますよ、
はい、ありがとうございます。
もう、まあ、もうい
いんですかね。
もうぜひぜひ内間さんもうとても助けていただいて、も楽しくおしゃべりさせていただきました。はい、あっという間にお時間になってしまいましたが、いかがだったでしょうか。もうコメントもいただいてありがとうございました。
ありがとうございました、また
、ね、はい、来週火曜オリジンチャンプルぜひ聞いてくださいね、はい、火曜オリジンチャンプル本日お届けいたしましたのは劇団オゼ前城美香と
劇団 OOC の内間のりひとでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。